主よ、話す者の口と聞く者の耳を清めて、今日も御言葉をください。アメン。Oops, this is confidence monitor. はい。ちょっと前の話です。1983年、ちょうど進学校に行ってる途中だったんですけど、私の母教会、Saint Peter's Church という聖ペトロの教会ってロンドン南部にある教会ですけど、再建築しましたね。前の建物、私子供の頃の建物はね、大きな亀裂ができてしまって、建て直すことになって、今あるような、ちょっと小さめの教会ができたんですね。で、この教会も、3週間前、剣道式を行いましたけれども、この教会も剣道式をして、で、私たちの住んでる区の、区長、副区長、デプティメアが来ることを聞きましたので、駐車場ですね、この、教会の駐車場には、駐車係のメンバーが立って、副区長がいらっしゃるときには、みんなに知らせるという、義務がありました。それで本当に素晴らしい黒い車がやってきて、いい服装の夫婦が降りた時には、駐車係がみんなに、はい、お立ちくださいと声をかけましたら、どうも違う人だったんですよ。それ建築会社の社長夫婦ご夫妻だったらしいんですけれども、入ってくるとみんな立ち上がってるのは、彼も気持ち悪かったみたいですよ。ちょっと、どうしてこったと。で、しばらくすると副区長がいらっしゃったわけですから、みんなもう一回立ち上がりまして、もう恥ずかしく思って、特に駐車係の人はね、非常に困ってまして、それが私でした。よく覚えてます。まあ、それは、それとして、人が入ってくるその時の印象ですね。うん。時行さん誰か分からないんですけど、一応名刺の一例です。で、名刺交換のね、日本にはね、もう、全く定着しているもので、それはね、ありがたいことですね。特に、もらった時もね、人の名前を聞いても書き方が必ずしも分かりませんね。いろんな漢字もあり得るから、名刺もらったら、ああ、この書き方だなと、いうことですから、ありがたい。でももう一つ、どうですか？日本の名刺で重要なところはね、非常に重要なところがあるんですね。それはですね、肩書きなんですよ。肩書きってね、肩に書くかと思うんですけど、いや、そうじゃなくて、役職。とかその人の役割とその地位を示すものですから、どの国でも世界中でももちろん人の地位によってはもっと丁寧な話し方があるかと思いますけど、日本もね、敬語というものがあって、もっともっとはっきりしてますね。で、また微妙なニュアンスもいろいろあって、私たちは日本語を学ぶときに苦労してまいりました。でも、だから、肩書き、面白いと思って、これは、ウィキペディアから、日本にある役職のいろんなレベルのものを見つけまして、目を通すと、皆さんどこにいるかなと。自分の役職、そこに入ってないし、いろいろありますね。やっぱり、肩書きを見るとね、どういう話し方すればいいかとか、どのくらい深いお礼をするかとか判断するじゃないかと思います、ね、こういう、ゆる立て社会ですかね。日本だけじゃありませんけれども、日本もどうもはっきりしているような雰囲気があります。はいはい、面接上のところをちょっと読んでくださいますか。上の一行だけ、はい、せーの、上の一行ですよ。ああ、読める人がいますね。私は、こういう字ってどんな字で書くかと思って調べましたが、これらしいですよ。コーヒー行き、ひいきって。 とてもこの表現でしか使わない感じばかりらしいですね。特にひいきはそうですね。まあそれはね、今日のヤコブの箇所のメインポイントですね。そのエコひいきって、ね、でこういう場面のね、ヤコブは頭に描いて、こういうことはどうなるでしょうかね。それはね、例えばあなた方の街道に金の指輪、金の指輪ありますよ、金の指輪がね、あの立派な服をしている人が入ってきて、またみすぼらしい服装をしている貧しい人が入ってきたとします。じゃあどうしますか。あなたはその立派な服装の人たちを丁寧に迎えて、ここに遺跡がありますからお座りくださいとか言うでしょうか。貧しい人に、まあ適当にそこに立てばいいよとか、僕の足元に座りなさいとかいうことを想像しますね。まあ想像しにくいもんではありませんね。私たちも人を見ていろいろ判断してしまう。もう一瞬のうちにはね、第一印象はこれはすごい人だなとか、あるいはいやすごい人だなとどちらかって考えますね。でそんな二人の価値が入ってきても、本当に同じように、どちらも同じように扱うのはもう精神の力が必要です。私たち本当にできるかなと思いますけれども、ちょっと集中しなきゃならない。これはね、エコひいきしないで、いくら貧乏っぽい人でも丁寧に扱うことはちょっと意識しなければならないんですね。でちょっと写真をお見せしたいと思いますけれども、この二方ですね、まあ、ランハン先生はご存知ですけれども、一緒に立っているのに小西さんとおっしゃる、当時はですね、農林水産省の部長を務めてまして、もう非常に偉い人だったんですよ。結局でクリスチャンで、もともと無教会だったらしいですけど、クリスチャンで、私たち これ東京の教会、江戸川区の教会なんですけど、もう中心メンバーの一人だったんですよ。で右にあるのは井上さんって、彼はクリスチャンじゃなかったんですけど、奥さんはクリスチャンで一緒によく来てくださってまして、参議院議員だったんです。でそういう二人の方にいらっしゃって、よく礼拝後の掃除はどちらかやってましたね、ほとんど。ですからそこに井上さんが掃除機を持っていらっしゃるわけですから、場合に彼がやらなければ小西さんがやっていることよくありましたね。ですから二人とも自分のサークル、自分の輪の中にはきっとみんなに尊敬されていい話書きを受けたと思いますけれども、教会に来たら教会にあるような平等雰囲気、平等社会はもう落ち着いてましたね。大統領もお話をしてまして、私たち教会の徳だったんです。嬉しかったですよ。もちろん社会の反対側に行くと、こういう人たちがいます。もういわゆるブルーテントですかね、あるいは新宿にはね、段ボールの街があると思います。まあ、いわゆるホームレスと言いますね。でホームレスなのにいろいろあります、いろいろあります。で私たちはまあ本当に複数の教会で奉仕してまいりましたけれども、ほとんどのどの教会でもホームレスの方が訪ねてくることはありました。もちろんお願いがあってと助けてほしいという面も当然ありますが、で教会は助けてくれるだろうというイメージがあったらしくて、まあそれは悪くないなと思いました。だから来るたびには、まあ、迎え入れて、どうぞどうぞ、お茶でもどうぞ、何か食べさせるようなようにしてまいりました。でいろんな話聞きました。まあ、話はね、すべて信用できるとは、限りませんね。もう全然違うという話もあったりすることよく分かったんですけれども、いろんな話聞いては、人間には困り方いろいろありますね、と、よく分かりました。で、人生は本当にいろんな曲がり角があって、それによってもう下まで落ちてしまう人もいる ことはすごく意識できました。写真まで出せないけど、ある人ね、C さんと言いましょうね。はい、C さんですね。私が、そうですね、市川の教会にで1年だけ奉仕したところですけど、彼がやっぱり困ってて、以前はね、クラブの前で客引きをしてたらしいんですよ、この男性は。そうで40ぐらいかな、の数かな、人の数で。で、足にはね、問題があって、もう立っていられなく、長く立っていられなくなって、足元も本当に傷だらけだったんです。で、私、助けを求めまして、まあ、たまたま、近隣教会、バプテスト教会だったのか、には、福祉制度に詳しい牧師がいて、彼を通して、この人には、医療を受けさせることができまして、で、医療から、まあ、立ち直るのに、私たち教会にある一部屋に2ヶ月くらい泊めてましたね。で、ついにまた仕事に、別の仕事ですね。別の仕事に就くことができて、実は数ヶ月前ですね、ここまで、人ね、C さんがね、電話くださったんですよ。私、インターネットで私のことを分かったらしくて、電話くださって、もう一回感謝してくださったんですよ。ね。実は、誰か言わないんですけれども、彼がその写真の中の一人なんですが、私たちのお別れ会にわざわざ来てくださった。ですから、この元不老者と、農林水産省の部長さんと一緒に写ってます、この写真の中にはね。ですから、日本の教会の日曜日の朝でも、もう社会の本当に極端、違うところからの人たちは一緒に見えていることは十分あり得ます。本当にあり得ますよ。私たちはどうするんですかね。どんな人が来てもあったかく迎え入れることはできるんでしょうか。OK。私たちなら同じように振る舞うでしょうかね。なんかそうしないような気がしますけど、多分ですね、ここに書いたように、もうクリスチャンとしても日本人としても、どうしても人を優しく迎え入れる本能がついていると思います。それは本当に良いことですよ。私、まあまあ、そこに座りなさいとかね、冷たく言うことは多分ないと思いますね。それで、だけど私の本音は、ここなきゃどう思ってるか、あ、この人ね、ちょっと嫌だなとか、ね、私、東京何年かいたので、電車なくてね、あ、相手の席あるな、嬉しいなと思って座ってみると、隣がどうしても臭いなんですよ。本当に、ああ、だから席空いてましたなというのは、時々体験しました。ね、まあ、それもちろん簡単な問題じゃありませんけれども、心の中でどう思っているか、この人は、この人も、キリストがその人のために死んでくださったなと思うことができるんでしょうか。ここはね、花巻にあるいくつかの家を写したんですけれども、本当に様々あるんですよ。私、特にこの教科案内ね、配布に行ったとき、2年前かな、本当にもう立派なうちに、もう、いい車3台もその前に止まってるのがあれば、あるいはような、果たして市中住んでるだろうかと分からないようなところで、いつも電気メーターを見てたんで、電気メーター動いていれば人が住んでるだろうと思って案内入れたわけですけれども、本当にどれほど極端あるかとその時分かりました。でも誰が住んだとしても、もうちょっとあるね、あ、いいのがあったな、誰が住んだとしても、私は誰が住んでるか分かりませんよ。すみません、分かりませんけど、神様は見ておられます。同じメッセージ、どんな人でも、どんな立派な住まいの人でも、どんな本当にみすぼらしい、特に人でも、 神とおられまして、同じメッセージがあるんですね。同じ約束をされてまして、同じ要求もされると思います。ヤコブはもうちょっと住んでます。よく聞きなさい。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富む者とし、神を愛する者に約束された御国を相続する者とされたのではありませんか。それなのにあなた方は貧しい人を軽蔑したのです。あなた方を虐げるのは富んだ人たちではありませんか。またあなた方を裁判所に引いていくのも彼らではありませんか。あなた方がその名で呼ばれている尊い皆を汚すのは彼らではありませんか。と厳しい言葉を使っています。で、結局貧乏に貧乏の立場を立てて裕福のことを見下していることになりますね。ヤコブのそうこの態度なんですね。これは聖書あるんですよ。聖書によく出てくる。例えば、Come on. はい、マリア、イエスの母マリアが歌ったというところがありますね。権力あるもの、はい、一緒にどうぞ。はい、権力あるものを大いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ。もう出せないで追い返されましたというね、社会の逆転をなんか嬉しそうに歌っているマリアさんです。はい、ここもそうですね。だから神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰の富むものとさ、信仰に富むものですね。約束された御国を相続するですね。まあ、お父さんには、ね、財産があれば、お父さん亡くなったら子供が相続するわけですけれども、ここには相続すると神から、もうとんでもない財産の神様から相続することになるんです。で、聖書の中にはいろんなところにはね、その者のちょっと怪しいところを描いてますね。これ有名な歌詞ですけれども、イエスは弟子たちに言われました。誠にあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。わお。誠にあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るには、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。もう大げさな言い方でわざと、ユーモアがあって話していらっしゃると思いますよ。でも弟子たちをこれ聞くと大変驚いて、それでは誰が救われることができるでしょうか。イエス彼にじっと見て今ありました。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。で、後にはね、ザーカイの話出てくる。ザーカイですね、金持ちでイエスに出会って帰られて助かった人が出ますね。まあ神に従うと信仰を持つのに貧乏にならなければならないとは思ってません、ね、歴史の中にはね、そういう傾向があって、修道院というものをね、修道院はみんな自分のものを丸切り捨てて共同生活するようなもので、そういう原理で生きた人たちは過去にありました。現在あると思います。でも私たちは貧乏にならなくてもいいでしょうけれども、どうも財産にはね、危険性があるみたいですね。もう世の中見ればそうですけど、財産があればね、なんですかね、得意になって、それに頼るとか、なんですね、ナイーブの信仰を見下すような傾向がありますね。何も持ってない人たちは素直になって、神とつながりやすい。と思われます。最初のクリスチャンたちはですね、パウロが言うには、第一コリント1の16、26、兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の死者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものは多くはありませんですね。その時の教会そうでした。私たちはまあ 誰が偉い人いますか、データか本当にヤコブはそういう人たちを意識しているやつらしい。ヤコブはね、ヤコブの活動の拠点はエルサレムでした。エルサレムに最初の教会があった。で、他の弟子たちあちこち行ったり、パウロはね、トルコに行ってギリシャに行ったんですけど、ヤコブは主にエルサレムにいたらしいんです。で、エルサレム教会はね、経済的に落ち込んだことがあった。もう人の働き、聖書にある話でもすぐ分かります。もう経済的に困ってて、一時期ちょっとパウロはね、旅をしながらエルサレムの兄弟姉妹のため の献金を募りました。それほど、だからヤコブはそういうことは意識するではないでしょうか。でも聖書中の人 の, あの著者たちはね、とにかく貧乏人を助けようという教えはいっぱいあります。ですから、最初に出てくるヤコブ一章二十何節にはですね、こうですね、父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やよもみたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。で、面白いことに、聖書の中にはね、宗教という単語はね、非常に珍しい。もうなかなか出てないんですけれども、ここに出てくるですね。まあ、これ一般的に宗教、大抵クリスチャン、聖書のクリスチャンたちを自分のことさすと信仰と言うんですけど、これ宗教っていう、まあ、何かを拝んでいる、何かを崇拝している、そういう背景の単語なんですね。何が清い、何が、ね、気概のない宗教っていうのはね、そういう礼拝とかそうじゃなくて、困っている人たちを助ける一面と、この世から自分を清く守る、ね、なんか面白いバランス、重要なバランスがここにあると思います、ね、人を助けるためにもちろん、もう世の中へ行かなければならない、もう社会の中に活動しなければならない、場合によっては政治活動もしなければならないかもしれません。だから世の中に入っていく、人を助けるためですね。けども同時に自分を守る。この世の、なんですか、怪しいところ、問題があるところ、道徳、不道徳のところから自分を清く保つ。このバランスは、ね、大きいと思いますね。私たちクリスチャンの生活をね、社会の中で動いてますね。皆さんもそうで。でも社会の中で動いてても、社会の影響を受けることには注意が必要です。入っていくけど、入り込むことはしない。自分より低い人がいますか？こんな人じゃなくても、皆さんいつも付き合っている人の中では、自分より困っているとか、自分よりなんかレベルが低いなという人は誰かいますか？主の目で見ましょうよ。主の目で見る。キリストはその人のために死んでくださったことを思い出す。本当に。どの人見ても、その人は神の子になることができます。なれますね。あるいは自分のことをどう思っています？自分のことはレベル高くないなと、なんか社会の中には役立ってないなとか、なんか落ち込むことがあるでしょうか？でも自分も神に愛されている、尊敬に値するものですよ。神の家族とさっき歌いました。私たちは本当に神の家族ですよ。家族の中では誰が一番偉いとか、誰が一番学位が高いとか思わない。愛し合ってる、受け入れてますね。そんなもんですよ。自由の律法によって裁かれる者らしく語り、まずそのように行いなさい。だから語り方、話し方とその行いもどちらもですね、もう自由を与える立法があります。 また、oops、間違えた。本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人をあなた自身のように愛すよという最高の律法を守るならば、あなた方は行いは立派です。最高の律法。原点ではですね、王、なんか王の律法というか王国の律法。英語、royal、royal law という表現を使ってます、原点では。なぜそうでしょうか？それは、すべての律法の王だから、すべての律法よりは優れているから、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよって。もうすべての法律のまとまりになりますね、これは。だから、他に人は誰であっても、その名誉を守る、その顔を潰さない、人々を尊敬する。神はそう見てますから。神はどんな人でも同じようにおっしゃって、私に従いなさい。イエス・キリストを信じなさい。神の道を歩みなさい。どんな人でも、どんな持っても持てなくても、神の後歩む道があります。主は尊敬してくださっています。不思議なこと。私たちのこと、あの人、その人のことを尊敬してくださっています。主を信じる道も開いてくださいます。私たちも受け入れ合うでしょう。ご一緒お願いします。ローマ15章5節から7節。はい。どうか、忍耐と励ましとか、あなた方をキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを持つようにしてくださいますよ。それは、あなた方が心を一つにし、高揚を合わせて、私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒めてたえるためです。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださって、あなた方を互いに受け入れなさい。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。命令です。オプションじゃありません。受け入れなさい。黙祷しましょう。私たちの主が私たちをも受け入れてくださったことを深く感謝します。今日も私たちを生かせて、どんな人を見ても主の目で見ることができますようにお導きください。主イエスの御名によって、アーメン。